はるみのやってみなよ。このチャンネルはライフステージの変化に振り回されず、自分の人生を生きたいと決めた女性、完璧主義で石橋を何百回も叩いて渡っていた私が、パソコン1台で自由に働くを叶えるまでの経験やティップスをお伝えしています。はい、おはようございます。4月3日金曜日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、今、7時50分過ぎぐらいなんですけども、毎日ですねこの時間ぐらいにはですね子供たちが出ていきまして、お仕事タイムというか、まあ私の一人タイムっていうのが始まるんですけども、まあ、今日はですね、まあ金曜日なのでちょっとゆるっとですね、皆さんきっと1週間のお疲れもあるし、なんかこう気温の変動ですね、なんかいろいろお疲れもきっと溜まってるかなと思って、ちょっと今日はゆるく話していきたいなと思うんですけども、なんかお家で働くってどんな感じってわかんないですとか、オンラインアシスタントってどんなことするんですかとか、オンライン秘書ってどんなことするんですかっていう話をね、よく、言われるんですよね。わかんないんですって言って、まあ確かにわかんないですよね。あんまイメージ湧かないと思います。でやっぱり会社勤めしかしたことない方とかだと、基本的に、まあ、隣になんか同期がいてとか、隣になんか仲間がいて、でちょっと離れたところに部長さんがいてみたいな、ね、そういう環境で、ね、目の前に先輩がいてとかっていう環境でですね、お仕事をされている方が大変かなと思うんですけども、まあそれがないんですよね、私の場合は。なのでもちろんのこと、かといって孤独じゃないんですよ。クライアントさんもいるし、ね、受講生さんもいるので孤独ではなくてですね、なんならもう孤独とかをみじんも感じさせないぐらいチャットは飛んでくるし、やることは山のようにあるので、あんまね私孤独ってこの働き方をして感じたことはなくって、まあ、プラスですね、まあ、私のもともとの気質として、大勢がそんな得意ではないんですよね。大勢の場っていうのも好きなのは好きなんですけど、いろんな方とつながれるっていうのもあって好きなんですけど、ずっとその環境にいたいかと言われると全くそうではなくってですね、疲れちゃうんですよね。なのでまあ基本的に私、人に会う、まあズームでも一緒なんですけど、ズームの予定がある日とない日みたいなので結構ちゃんと分けてて、しんどくなっちゃうんですよね。ずっと、例えばですけど1週間丸々ズームありますってなると、もうげっそりしちゃうんですよ、私どっちかというと。なのでまあそのね、自分の気質とかも分かってるので、すごく今のが塩梅がいいんですよ。自分でコントロールができるっていうのが塩梅がよくって、でまあこの時間帯にはですね、まあ子どもたちが出て行っているので、まあ下でお掃除ロボットをかけながらですね、私は2階でお仕事を今しているんですけども、いやーなんかね、今日特に平日に私がフレキシブに動けるってすごく家族が円滑に回るんですよね。変にイライラしなくて済むようになったっていうのはめちゃめちゃあります。ただちょいちょいですよ、私も完璧人間ではないので、ちょいちょいですね、なんで私ばっかりやらなあかんねんみたいなのは、まあ、正直出てきますが、それでも会社員の時と比べて圧倒的に違うんですよね。そのイライラ度というか、なんで私が調整せなあかんねんみたいなのがほぼないです。で、まあ、それどういうことかっていうと、会社員の時とかってもちろんこう子供がじゃあ休みますとか、例えばですけど、なんか、ね、何かがありますってなった時に、なぜかですよ、なぜか第一着信はママなんですよ不思議なことに。で何だろう、別にそれはそれでいいんですけど、やっぱり会社なので周りの方に対して休みませんみたいなことを言わなきゃいけないじゃないですか、もちろんのことね、穴を開けるんだから、っていうことを、なんで私ばっかりせなあかんねんってずっと思っていて、でもちろんこう夫が休んでくれたこともあったんですけど、圧倒的に数的に少ないわけですよ。で時短をしてるのも私で、まあ、時短をしてた時はあるんですけど、私ほんで、時短をしなくってフルタイムで働くようになってもお迎えは私っていう、このなんだろうな、この時間までに絶対に仕事を終わらせないといけない、なんならそこからもう一回第二の仕事ですよね、子育てという第二の仕事がまたやってくるみたいなのをこうずっとやってた時に、もうすごい不満を抱えてたんですよね。なんで私ばっかりやらなあかんねんと思いながら、 思っていて、で、思いながらも、でもかといってね、なんかそう思うんだったら誰かに任しゃええやんみたいな思うわけですよ。でもなんか任したくない自分もいるんですよ。私が見たいみたいなのもあって、やっぱりこう子供時代って取り返しがつかないから、私が見たいみたいなのもあって、で分かんないですよ、分かんないけど、まあ私のお家ってもともとがね、実家がですね、おじいちゃんおばあちゃんが一緒にいてくれていたので、一緒に住んでたので、まあ、今もねおばあちゃんも実家にいますけど、あんまりこう家に帰って母親がいるというよりか、母親が帰ってくるのを待つみたいな、父親が帰ってくるのを待つみたいな、別になんかそれで欠乏感みたいなのはあんまなかったんですけど、その時はね普通におじいちゃんおばあちゃんいてくれるし全然寂しくもなかったんですけど、わかんないですけど、なんか私がしたいみたいなのがすごい私強くって、まあ、もしかするとそのね幼少期のなんだろう、家帰ってきたらお母さんとかお父さんじゃなくておじいちゃんおばあちゃんがいるんですよ。まあ誰かがいるだけで全然あれなんですけどね、寂しくもなんともなかったんですけど、まあそこもちょっと関係してんのかなと思っててはしてるんですけど、まあ別にそこに対してなんか嫌だったとかはないんですよ、別に、嫌だったとかはないんですけど、まあそれもあんのかなと思いながら思ってるんですけどね。でやっぱその中で、会社員の時ってめっちゃ簡単、なんか変なところでタンがあれしちゃって、そう、会社員の時とかってやっぱ私が頭下げることの方が多くって、もちろん夫々でね、大変なのはよくわかるが、がですよね、なんだろう、なんで私ばっかりっていうのがすごい強かったんですよ。でも今この自分がフレキシブルに動けるようになって、まあ私が調整すればいいしみたいな、でかといってこれで私が調整すればいいし、プラス別に誰に対して頭を下げるわけでもなく、ごめんなさいっていうわけでもなく、調整すればいいんでしょみたいな話なんですよ。言ってみたらこのパズルの組み立て方をですね、工夫すればいいじゃんみたいな思考になってるわけですよ。どこにでも移せるからさ、例えばですけど、なんか打ち合わせとかも別に上に持ってくればいいし、子供たちのね時間、小学校とか保育園に必ず行ってる時間に持ってくればいいしとか、なんかいろんな調整が自分でこうコントロールできるようになってきてからがすごくすごく楽になったんですよね、気分的に。そう、なんかやってることって言ったらそんな変わんないし、もうそれこそね、みんな大きくなってきたので体調不良で休むっていうのは本当にベビちゃんの時と比べたらほぼほぼなくなりましたけど、やっぱりこうそうなってくると今度はこう宿題を見たりとか習い事とかっていうものが出てくるので、またね違ったものが出てくるんですよね、平日に。そうなってくるとなんか決して楽ではないし、何かが減ってるってこともないんだけども、でも子供たちとの時間も大事にしながら、自分の時間も大事にして、で仕事もしてっていうのが、自分がフレキシブルに働けるっていう選択をしたおかげですっごく楽になったし、なんかなんで私ばっかりやらなあかんねんみたいなのもないんですよ。なんかこう冗談めかして言いますよ、なんか今日もごめん遅なるわって、ほんまやなとかっていう話をしますよ、ほんまやなとか言って、まあそういう時大体ほんまに怒ってないので、ほんまに怒ってる時私黙るので、黙るというかもうブスッするので、あそこは分かってると思うんですけど、ほんまやなとかって言うんですけど、なんかこうそのなんかそれまではほんまやなとかまでは思う、絶対言えないですよね、もうなんかいやみたいな、はあ、みたいな感じだったんですよ。もう本当に鬼嫁みたいな感じでしたよ。わかんない、今も鬼嫁なのかもしれないがわかんないですけど、夫がどう思ってるかはね、わかんないですけど、なんか本当にそこの部分が楽になったなと思っていて、なんかそうすることによって、まあ昨日のねビデオポッドキャストでもお話しましたけど、自分でコントロールができる、自分で決めれることができるってすごい、もちろん自分で決めなきゃいけないっていうのもあるんだけど、自分で決めれるって超最高じゃないって私は思うんですよ。 で特にやっぱりこうやって私のように子育てがあったりだとか、ね、介護があったりだとか、まあ、私は介護ないですけどね今のところまだ、なんかこう誰かをケアしなきゃいけないとか、誰かの、まあ、自分じゃない第三者の、まあ、面倒を見なきゃいけないとか、なんかそこに対して、生活の中で比重が大きくなるだったりだとかでする方は、本当にこういう働き方って本当にいいなと思うんですよ私はね。で特にやっぱり女性ってなってくると、ホルモンバランスもあるじゃないですか。で私自身 PMS がひどいんですけども、本当に人変わったぐらい月経前はですねイラつくんですよね。イラつくし、なんかもう本当にトゲトゲしちゃうんですよね。でそれをこうやっぱ夫も、まあ、分かってくれてんのか諦めてるのかは分かんないですけど、ああなんか機嫌悪なったわみたいな、ああそろそろやなみたいなもう感じてくれてるみたいなんですけど、でやっぱりこうね、どうしようもないんですよ。もう自分ではどうしようもできない、ホルモンバランスだから。よくするようにすることはできますよ。なんていうの、睡眠をしっかりとるとかさ、なんだろう、休むとかバランスのいい食事を食べるとかはできるんだけども、やっぱりさ、どうにもできないことってあって、でましてやこうね、月経が来るたんびにさ、で生理痛も今はだいぶね、なんか出産後結構私は軽くなったタイプなんですけど、生理痛とかもあって、なんかそういう時って本当に、なんかこれ本当に人それぞれなのでね、誰かのなんかその体のことを語れるわけではないんだけども、人それぞれだからこそ、その苦しみって誰にもわからないと私は思っていて、でやっぱりね、もちろんなんか、もちろん会社でも生理休暇とかあるけどさみたいな話になるじゃん、あるけどさみたいな感じになるじゃん。でやっぱりそのね、休暇は取ったら取ったで、まあ、どっかに幸せがやってくるしのはもちろんだしさ、ってなった時にこう自分で仕事をしていると、自分でこうスケジューリング組めるので、私はもう本当に月経前はですね、本当に自分の調子がもうメンタルもですけど、もうガンガン揺れるんですよ。もうそれ分かってるから、自分観察してて大体分かると思うんです。皆さんなんか例えばですけど、天気の悪い日は調子悪いとか、寝不足が続いたら調子悪いとか、逆になんかこうこれだけ寝れたら調子いいとか、これだけ動けたら調子いいとか、皆さんあると思うんですよ。でそれを自分の仕事のスケジュールに反映させていくんですよ。例えばですけど、私本当に月経前とかってもうなんかトゲトゲしちゃうし、イライラしちゃうし、なんだろうな、なんか注意散漫になるんですよ。だから集中できないんですあんまり。ってなった時に何をするかって、すごい単純作業をするんですよ。すごい単純作業をそこに入れていたりとか、まあ、仕事をしないっていう日はないので、別にその四六時中働いてるってわけじゃないですよ。でも仕事をしないっていう日はないので、ないというか、もちろんクライアントワークもあるし受講生対応もあるのでないんですけど、例えばルーティーンで組めるやつとかだったりとかはもう入れなかったりとか、あとはセッションとかをできるだけ避けるようにしたりとか、やっぱりねその方のお時間を使ってやってるので、できるだけそこは避けてスケジューリングを組むようにしたりとかしますね。なんかそんな感じで自分でこうコントロールする。やっぱりさ、バリバリ働きたいって言っても、男性みたいにバリバリってやっぱ働けないんですよ。生物学的に女と男は違うと私は思ってるので、筋肉量も違うしさ、体の動きも違うしエネルギーも違うから、男性のようにバリバリ働くとかは私女性には難しいと思っていて、女性は女性なりの働き方があると思うんですよ。で別にそれが家庭に入るとかそういうことではなくって、女性が女性らしく、心身ともに穏やかに働けるっていうのが私はすごい大事だなと思っていて、だから別にバリキャリでもいいんですよ。なんなら私バリキャリになりたかった側なので、なんかバリキャリに憧れるのもすごくいいんですよ。でも男の人と同じようには働けないっていうのは、私生物学上的にそうだと思ってて、どこかでやっぱガタが来るんですよね。頑張りすぎちゃうと、 頑張りすぎちゃうとというか、なんだろう、同じようにはできないと思ってて、だから男性が子供を産めないのと一緒で、女性も男性のようには働けないんでと思ってるんですよ私は。なので、あの、女性が女性らしく、あの、なんだろう、生き生きと働けるっていう働き方って、やっぱこうやって自分でハンドリングできる働き方ってすごく私は合ってると思っていて、やっぱりそれって自分の心と体にも寄り添うことであったりとか、わかんない、男性でもやっぱこういうのって適用されるのかもしれないし、私はね、男性じゃないので、あの、そこのなんか、その男性のこのね、なんだろう、波みたいなのは全然わかんないんですけど、自分が女性としてね、ずっとこの36年間生きていく中で、やっぱりこうね、生理痛があったとしても会社に行かなきゃいけなかったりだとかね、あの、なんだろう、 PMS がひどかろうが会社に行かなきゃいけなかったりだとかっていうのは、なんかその自分の、なんだろう、体調管理不足っていうよりかは、もうしょうがない部分って出てくると思うんですよね。もちろんこう年齢を重ねるにつれてとかもそうだと思うんですよ。だからそれに伴って必要なケアっていうのは取り入れていかなきゃいけないし、取り入れる時間を確保しなきゃいけないと思ってるんですよね。適度な運動をしたりとか、なんだろう、あの、規則正しい食事をとったりとかっていうのは、やっぱり年齢を重ねれば重ねるほど体はね、やっぱ衰えていくのはもうしょうがないので、そこはもうね、逆らえないと思っているので、そこに対してじゃあ必要なケアを取り入れる時間を確保できるライフスタイルだったりとかっていうのが、まあ今現代難しいなって思っていて、で、なので、あの、やっぱりそれができる働き方だなとも思うんですよね。別にこの働き方が 100% いいよというわけではないんだけども、私は別にすごくいいと思ってるし、だから人が変わればね、違うかもしれないんだけども、私はすごくいいなと思っていて、この働き方がすごくすごく、その女性のライフステージとか、あの、ライフバランスによって、やっぱがむしゃらにやんなきゃ結果は出ないですよ、もちろんのこと。あの、頑張んないと結果は出ないですが、その頑張り方を男性と一緒に頑張る、男性と同じように頑張らなくったって結果は出るんですよっていうのは、あの、全ての女性に知っておいてほしいなと思うし、こういう働き方があるんだよっていうのを実際に私がですね、こうやって、実現していくことが、子供たちだったりとか、まあね、子供の友達だったりだとかに何か影響があればいいなとも思うし、まあ多分きっと私がよりこの活動をですね、すごく熱意持ってできているのって、我が家が3姉妹だからっていうのもあると思うんですよね。女の子3人なので、きっと私と似たような葛藤を抱えて生きていくんだろうなとも思うんです。もちろん時代は変わるけども、でもきっと、私がちっちゃい頃に、ね、お母さんとかが抱えていた葛藤と、私が今抱えている葛藤とかってあんまり変わらないと思うんですよね。ってなってくると、そんなに変わんないと思っててそんなに変わんないと思ってるんですよね。そうってなってくると、やっぱりこう、きっと彼女たちも同じようなことで悩む可能性はあるので、なんかその中で別に悩んだっていいし、悩むことで自分でね、こう考えていくと思うんですけど、やっぱその中でそれだけしかないっていうよりかは、あ、なんかママはこういう働き方してたなみたいな、なんかママもママやったけど普通に働いてたなとか、なんか、別にその働くことが全てではないけども、やっぱり働かないとさね、あの、お金は入ってこないわけで、なので別にね、投資するとかにしてもさ、元本はいるわけじゃんっていうことになるわけじゃん。そうそうそうそう。なのでやっぱそうなった時に誰かに貢献する喜びだったりだとか、だから多分分かってるか分かってないか分かんないですよ、子供たちは。でもなんか今日嬉しかったこと何みたいなことをですね、あの、夜寝る前に話す時に仕事の話も必ず含めるようにしていて、きっと多分わからないんですよ。わかってないんだけど、ああ、仕事って楽しいものなんだな、嬉しいことがあるものなんだなっていうのを頭の中に入れてもらっているだけで、仕事というものに対しての まあ、印象が変わるんじゃないのかなと思って、もちろんね、実際嬉しいことも毎日のように起こるので、私はありがたいことに、なのでまあ喋ってるんですけど、グッド&ニュー、グッド&ニューじゃないね、グッド&ニューは講座の中でやるんですけど、あの、今日楽しかったこと、嬉しかったこと、頑張ったことだにっていう話をね、子供たちとして寝るんですけども、っていうことをねやってます。なので、なんか本当にこのフレキシブルな働き方って、私はすごく女性に寄り添える、もちろんね、あの、楽ではないです、うん、あの、楽ではないけど楽しいと思っていて、そう、あの、楽ではないけど楽しめるものだなと思うし、人生がより楽しめるものだなと思うので、なんかね、こう働き方で悩んでたりとか、働き方を変えたいなって思ってらっしゃる方がいたらですね、なんかぜひあのお話できたらなと思っていますので、うん、なんかこう、なんだろう、そうですね、本当にやっぱりどういう選択をするかによって本当に大きく変わっていくので、なんかその辺がですね、なんかお話がすることによって、また皆さんの選択肢が広がったら嬉しいなと思ってます。なので今ですね、リライフですねの5期の、5期の個別体験会とかもねやってますので、よかったらですね、アサインしていただけたらなと思います。それでは、それでは素敵な一日お過ごしください。バイバイ。